的 City Information。
サンダな人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報三田の三田な人というコーナーに掲載された方にお話を伺ってまいります。三田な人では地域活動の紹介だけではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。さて今日はこの広報三田11月号に掲載されましたアカシア台自治会事務局長の奥村さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初にちょっと自己紹介という形でお願いしてよろしゅうございますか。
はい、このアカシア台には、はい、ちょうどコロンピア88が始まる一月前に入居しました。
はい、
まあ、当時はまだ、建売りの分譲住宅がアカシア台に18軒しかない時期で、その中の1軒に入居しました。
はい、
はい、まあ、そういうことでもう本当に何もない、オアシスの仮設店舗が一つあった程度で、サンダにもスーパーマーケットがない時代でしたね。大きなスーパーマーケット、まあ、ただここのフローラ88はやはり1988年のコロンピアに合わせてできましたので、まあ、当時はスーパーといえばこちらへ来たということですね。
じゃあ、柏台からも見えたんじゃないですか、このフローラ88というこの場所は。
残念ながらね、こちらへの視界は、山が一つありますのでね、ちょっと見えないですね。
その18軒のところから三田にお住まいになられて、
は
い、ということは33年になられますね。
そうですね。
当時としては職場はどちらまで通ってらっしゃ
る。職場は池田にある琴学校の教員をしておりましたので、まあ、そちらまで、7時台3本の確定に乗ってですね、はい、まあ、ですけれどもね、意外と時間がかからなくて、と言ってもね、1時間40分ぐらいかけて通っておりました。
なかなかの長さですね、1時間40分って言いましたらね。そのサンダを選ばれたのは、
これはね、ちょっと当時神戸大学で開かれた、地理学会っていう、日本地理学会っていうのがありまして、その時にこちらの方のエクスカーションっていう、まあ、学会終わった後旅行にこう来ると、まあ、そういうふうな一つのイベントがありまして、それの案内役として来たのが始まりだったと思い、でその時にちょうど、当時の住宅都市整備公団が募集を開始していましたんで、その現場を見て、当時やっぱり公団の分譲団地におりましたんで、まあ、将来的には戸建て住宅ということも考えていましたんで、まあ、大阪平野の中でね、いろいろ探してはいたんですけれども、6000万7000万という時代でしたのでね、ここへ来ると、ね、100坪でも、3000万ぐらいから4000万ぐらいである、あるいは80坪ぐらいでも2600万ぐらいであった時代ですのでね、
じゃあ少しはお求めやすい、
これは庭のあるうちに住めるわと思って、まあ、当時はまだ倍率が高くても6倍とか7倍の時代でしたから、
その後ですね、ま
あ、そこへ申し込んで落ちて、
よ
く見てると1倍のところがありましたので
、
キャンセル待ちをして、入ってきました。
そうなんですか、はい、という33年のアカシア台とのお付き合いということでいらっしゃるんですね。それでアカシア台の自治会ね、今日は本当詳しくね、いろいろお伺いしたいんですけども、活動の内容などをね、いろいろご紹介いただけますか。その18件から割とこうすぐに増えていったんですよね。
1年後に、1年後に、1988 平成元年ですね、89年の7月に、はい、準備会を経た上で結成しまして、結成した時には600件になってました、はい、1年間で
1年後に600件、はいは
い、それが、はい、4年後ぐらいにはもう2000件を超えましたね。
あ、そうなんですね。
そうです、ちょうどバブルがこう膨らんで、
はい、
うん、日本中が都会の人たちがね、郊外に住宅を求めた時代でしたので、はい、でマンションの価格も上がり、
はい、
うん、ただまあこの三田の土地っていうのは公団が大量に土地を放出することによって地価が抑えられてましたんでね、
はい、あ、そうなんですね、
まあ、みんな大阪方面あるいは近畿圏から三田というのはもう非常に魅力的な土地になりましたね。
だから、年間の人口増加率が日本一を
10年続いたんですね。
そういう流れもよくご存知でいらっしゃるんですね、はい、じゃあその自治会をこう立ち上げていくあたり最初からお話しいただけますか。
はい、はい、まあ非常に入居した当初はですね、住宅一軒建てるにしてもいろんな規制があったんですね。 10年の時限立法、建ててから10年間の、
はい、
まあ、条例みたいな、遵守事項みたいなものですね、
はい、
ですから垣根も手前に、道路に面したところは手前にツツジやサツキを植えて、
生垣をして、
その背後に高い生垣ですね、はい、それも
2列、
うんうん、銀木製であるとかプリペットであるとか、
はい、
羅漢巻であるとかそういうものを植えた2段垣にしないといけないという厳しい規制があったんですね、
はい、
うん、今となってはそれを維持するっていうのが33年間維持するっていうのは大変な、はい、作業になってるんですけれども、
そうですね、
でまあ、ただそういうふうなものがあっても守らないうちがあったり、
うん、はい、
それからいきなりね住宅地にふさわしくない構築物ができたり、
あ、
まあ、そんなんでやっぱり自分たちで、それで必ずしも法的な規制がそういうふうなところを及んでいない、うん、例えば、うん、アマチュア無線の無線塔が庭に15メートルぐらいの高さひゅるひゅると伸びていくのが立って、その上に巨大なアンテナが回ったりして、電波障害やなんかも出たりして、まあそういうふうなところでね、住民の最初入ってきた18件、その後入ってきた皆さんと、やっぱり自分たちで自治っていうんでしょうかね、地域の景観も守らないといけないし、それから生活のルール作りも自分たちでやっていかないといけないし、まあ、どんどんどんどんそれから道路も舗装され、歩道もきれいになり、
はい、
街路樹も植わってですね、偽アカシアの街路樹が細い街路樹ですけど、
はい、
できてきて、公園もオープンしてというふうになって、どんどんどんどん環境が整ってきましたんで、
はい、
まあ、皆さんそういういい環境をずっと守っていきたいっていう意識は非常に強かったですね。ですから声かけると皆さん集まってきていただいて、あ、
はい、
でまあ、自分たちが入居したこの町をね、いい町にしていこうというそういうエネルギーには満ちてたように思いますね。
そうなんですね、うん、
だいたい30代、私もちょうど40の時に引っ越してきましたし、
はい、
30代後半から40代前半ぐらいの段階の世代を中心とする、
はい、
入居者が大多数を占めてたように思います。
あ、そうなんですね、はい、自治会始まる時にちょっと今資料いただいたら、はい、自治会規約に全文が入るという、
そうなんですね、これはね、
はい、
まあ、住宅検証みたいなものなんですけど、普通規約には全文なんていうのはないんですけれども、
はい、
当時いろいろみんなで、みんなあちこちから集まってきてますからね、
はい、
過去に所属した自治会の 規約とか、そういうふうなのをみんな持ち寄ってきて、ですからその自治会には大きいところは4000個の自治会もあったし、まあ、小さいところは60個とか20個やったとか、まあ、そんなところもありましたけど、でまあ、全国的なその規約をいろいろ見てみると、まあ、全文っていうのをついて憲法には、ね、全文があります。非常に高い理想を謳った全文がありますけど、まあ、自治会規約にも全文をくっつけようやないかという意見が出てきまして、でまあ、ここへ、見てみると、そのね、いくつか必死にみんなで考えて、これからの社会情勢の変化にも懸命に対処してとかね、それから自治のもとに力を合わせてとか、文化の香りを漂う、ね、美しい街づくりを目指すとか、それから一番ね、苦労して、若い女性の お母さんが作っていただいたのは、その下の方にあります、隣人と喜びを分かち合い、隣人の痛みや苦しみも分かり合えるようにしましょうっていうのがね、これが初めは、まあ、喜びの部分だけだったんですけれど、まあ、そういうふうなこともみんなの知恵を集める中で出てきまして、それから一番最後の隣人や町の人々、それから伝統あるサンダとの出会いというのもね、これもね、随分みんな考えに考えを集めて出てきた言葉でしたね。だからこの明石家台自治会の規約の全文っていうのはね、まあ、今でもみんな大事に。
あ、そうなんですね。田園文化都市サンダという、こう割とこう初めから意識をされて、
それはね、サンダ市とか兵庫県がのキャッチフレーズになったんですね。
でもそれにちゃんとこう沿っていこうという、ね、そうですね、なんか伝統あるサンダとの出会いを大切にしっていうところにもものすごくこう愛を感じながら、ご自分たちの町もまた横のつながりをしっかりしていこうという、
そうですね、
すごく心にこう届く言葉を皆さんね、一生懸命、各じゃご専門の方々が準備委員会としては集まられて、
まあびっくりするようなみんなプロフェッショナルが集まりましたね。
そうなんですね。で、奥村さんご自身のきっかけは、
私は何ていうのかな、地理とか、ここで社会科の教師なんですけど、地理であるとか、まあ、学生時代はこう文化人類学のような社会学のような、まあ、コミュニティとか家族とかね、まあ、そういうふうな方面へのこう広がりのある、まあまあ、研究活動って言っても僕らは途中でぼれてますので、ただまあよく全国あちこちの、農村部を回りましてね、農村のコミュニティであるとか、立地条件とか環境であるとか、まあ、そういうところの調査っていうのは、そうですね、何件、12、3の県、町にして町村にしてみれば、22、3の調査をしてましたんで、そういうコミュニティっていうものには興味があったんです。村落社会っていうのは、まあ、もうこれから衰退していくコミュニティだということで、指導教官の方からも、そろそろ都会へくら替えしたらいいどうやと、そうでないと、せっかくありついた夜間大学の非常勤講師の職も失うぞって言われて、それでまあまあちょうどタイミングもいいしということで、まあこのゼロからのニュータウンのコミュニティがどう動いていくかっていうことをね、 実際的に自分で体験し、はい、
そうですね、
まあまあ、あわよくば研究をしようと思ったんですけど、なかなかそこまではいかずに、まあ、ただ現場でコミュニティを作り上げていくっていう作業は非常に有意義で面白くって、実際にね、研究しても後は残らんのですね。
ああ、そう。
研究活動っていうのはこう、まあ、評論的にものを言うことはできても、はい、実態としてはものが残っていかない。
そうなん
だけど、まあ、コミュニティの中で実際に活動してみると、はい、自分たちのやったことがそのまま地域の中に残って、
はい、
まあ、今33年間こう、はい、継続してきたということになるので、そういう点ではまあ、なんか高いところからこう眺めて、いろいろアドバイスするようなことよりも良かったかなと、
で実際ご自身もそこにお住まいでいらっしゃるのでね、余計に実感も伴ってということで、いろいろとこう支えてくださる方々も33年間いろんな分野の方がいらっしゃったということですね。そうなんですね、
まあ、だからやっぱりそれぞれの分野で、はい、専門の方っていうか、
例えばどんな方々がいらっしゃいました？
やっぱり法令作りに詳しい方、
すごい、はい、
ね、規約作りとか、はい、そういうふうなのに堪能な方、それから広報活動も堪能な方がおられましたね。それから、はい、やっぱり大きな自治会を目指しましたので、
はい、
それからそうですね、パートタイムの、ね、事務員さんを雇わないといけなかったので、
はい、
そういう人事規定であるとかですね、
含
む規定であるとか、そういうのを作ってくださった方もいたし、それからちょうどコロンピアの公団のパビリオンだったアカシア台コミュニティハウスですね、
はい、
ウッディドームっていうのをコミュニティハウスにしてもらって、それを引き継ぎましたんで、そうですね、そのコミュニティハウスの計画エージェント、受け取ってから、
はい、
使わせてもらえるようになってから、70年後に建て替える、自分たちの力で、
はい、
それまでの、その、なんて言うんでしょうかね、計画エージェントの計画、資金計画も含めて、
はい、70年ですか、
建築事務所の、ね、プロの方がやっぱり作っていただきましたんで、
まあ、最初、
ね、自治会費をいくらにするかという問題があって、
はい、
それで、まあ、当初、年間6000円としたんですね。一月500円で6000円と、
はい、
で当時、まあ、大阪やなんかの都会にいると自治会費が年間6000円っていうのはかなり高い方だった。三田に来ると、
はい、
三田の、市街地であるとか農村部であるとかいうところはもっととね、万単位で取っていたようなところもありましてね。
そうなんですか。
やっぱり自分たちで自分たちの町を、維持していくためにそれだけの費用がいったんだろうと思いますね。
そうですね。
コミセンも自分たちでのお金で建てたりとかね。そういうなんていうのかな、三田の地元の人たちの自治意識の強さっていうのかな、そういうふうなものにはある意味で都会から来た我々は圧倒されましたね。ですから、まあ、三田市役所に、相談に行くと、自治会費6000円なんて、安いですね。都会ではね、一月100円とか150円とか200円が当たり前の時代だったんですね。
そうですね。
まあ、だけど、男性中心の、準備会でしたんで、まあ、月々500円って言ってコーヒー1杯やないかということで、
はい、
それで維持できるんなら安いじゃないかということ、ただまあ急激にこう人口個数が膨らみましたんで、
そうですね、
途中でお金が集まりすぎてきましたんで、
6000
円を年間5000円に、
はい、
下げて、
はい、でも先ほどおっしゃったようにその大勢とおっしゃいます、一番多い時で何人ぐらいの自治会になったんですか？
個数としては、ちょうどまだ増えますね。 まだ若干ね、
そうなんですね、
業務用地として、企業の研修所であったようなところが立ち行かなくなって、それが住宅地に変更してきて、これからももうまた60戸ぐらい増えてくる地域がありますんで、今、戸数としては3000戸ぐらいですね。3000戸弱ですかね。
大きな、
マンションとか賃貸の集合住宅もたくさんありますので。ただね、自治会員が2100ぐらいですね。やっぱりね、マンションには管理組合がありますし、
そうですね。
それから、公団 の、 賃貸住宅も600戸であるんかな、600戸はないか、4、500あるんですね、
はい、
そういったところはもう移動が激しいですのでね、はい、なかなか、自治会員はいるんですけれども、もうちらほらとしかいないというような、そういうふうなところもあって、全体としては 70% ちょっと。組織率ですね。戸建て住宅に関しては、9割近くというふうなところですけれども、
この大きな自治会をうまくこう動かしていく組織っていうのが、先ほどお伺いすると、それぞれの本当の本当のプロの方々が、情熱を持って、
プロというわけじゃない、コミュニティ活動のプロじゃなくて、
もちろんそうですけれども、
会社運営とかね、なんかそういうふうな、最初はね、この、規模をどのくらいにするかっていうのは、これは ね、大きな議論になりましてね、大きくなるとやっぱり、なんていうのかな、コミュニティとして目が行き届かなくなる、だから本来の自治会っていうのは、60個までとかね、100個までと、そういう中で、自治会長が、長老の自治会長がいて、昔からのようにね、地域全体のすべてのことを知り尽くして、そして、平和的に運営していく、きめの細かい運営をするっていう、それが自治会の本質だという人もいて、ただ、やっぱり、4000個の自治会から変わってきた人もいて、やっぱり救えるメリットっていうのかな、自治会の大きさ、財政力の大きさ、それから、こういうニュータウンの場合にはまして、こう数の力でやっぱり、行政へ要求しないと町は出来上がっていかないとかね、でやっぱり市会議員も出さんだろとかいうようなこともあったりして、それはなかなかうまくいきませんでしたけれども、最終的に、と言ってるうちにですね、1年で 600個からスタートして、もうあれよあれよという間に1000個、1500個、2000個になりましたからね、もう、一応10年経ったら見直しをかけて、アンケート調査をしようと言ってたんですけど、8年目ぐらいでちょっとアンケート調査をしまして、
どんなお声が上がりましたか？
やっぱり安定した、やっぱり、組織的に、民主的なっていうんかな、きちんと、地域から声を吸い上げて、きちんと、なんて毎月会議を持って、そして、会計報告もきっちりし、議案書も作って、年に一遍総会をして、運営するっていうふうな、そういうきっちりした民主的な、自治会を運営をするには、やっぱり、数がやっぱり大きくないと、小さいところはいい加減にやってるというわけではないんですけれど、大きくなったらそれだけの責任も出るし、信頼感も出てくるしということで、小学校一自治会の方針を、続けた方がいいんじゃないかということで、今に至ってるということですね。
ご苦労されてる点などいかがですか？
やっぱり今は、高齢化ですね。高齢化ですね。で特に、 入居してきた順にね、はい、やっぱり高齢化していくんですね、
は
い、
そうですね。
私たちが住んでるその一番最初に入ってきた一丁目なんていうのは、向こう三軒両隣みんな、後期高齢者というふうなところもありますし、ね、お一人様のおばあちゃん、
そうですね、
増えてますし、
はいはい、
それこの間民生さんが高齢者調査というのをやって、あ、はい、アカシア台、8000人から9000人いるんですけれども、その中で75歳以上の、はい、人数が何人いるかということで、
はい、
858人というデータが出てきたんです。で、あとそしたら70歳から75歳までの、はい、人口がいくらいるかっていうと、ね、600人から700人いるんですね、
はい、
うん、ですからあと5年経てば倍増すると。
そうですね、
うんうん、
はい、
で今でもやっぱり認知症やなんかのおばあちゃんたちが、ね、おじいちゃんももちろんいるわけですけど、うちが分からなくなったりとか、それから毎日、自治会の事務所に電話かけてきてね、なんていうのかな、時間を潰す、またあのおばあちゃんから電話かかってきたから時間潰れるねと言って、はいはい、だけど無限に断るわけにもいかないし、聞いてあげといてよというふうな形で、
はい、
やっぱり高齢者への対応っていうのがね、これから大事になってくるところだろうと思いますけれども、一方で、ね、年齢が高くなったから、もう班長さんの班長がこう毎年こう隣隣へ回ってきますんでね、
班長さんはこうもう順番に、
やっぱり自治会の組織っていうのは、班長っていうのは180人いるんですけれども、
大勢ですね、
でそれは大事な安否確認、災害時の安否確認をするにしても大事な組織ですのでね、そういうお世話ができないから、もう自治会から辞めますっていうふうな方も出てきたり、それぞれいろんな考えがありますからね。
そうですね、
だけど会員、自治会っていうのは単に会員だけの面倒を見るじゃなくて、地域全体の、
はい、
面倒を見る、だからアカシア台では、誰も取り残さないというね、たとえ会員じゃなくても、ちゃんと対応できる自治会でありたいなという話はしているんですけれども、
そうなんですね、
ただ一方でね、やっぱり会費を払ってるから、
はい、
会費を払ったメリットがないと入ってる意味がないという方もやっぱりいらっしゃいますんでね、その辺をこう取りまとめていくっていうのはなかなか難しいところがありますね。
で共通のこう意識として解放というものもまめに出していらっしゃいますよね、会員の皆さん方の
毎月自治解放というのを出しているんですけど、これもやっぱり編集するのがなかなか大変で、
と思います。
やっと今月印刷用に出せたと思ったら、
はい、
また次のが回ってくるという。
そうですね、
ですけど、そういうことも広報部担当の部長さんがきっちりとね、やっていただいて、今はいわゆるなんていうんだ、ネット印刷っていうの で、ね、フルカラーの印刷がね、もう実に安くできる時代になりましたので、2500部印刷、A4 版4ページの2500部印刷して1万5000円から8000円ぐらいでね、できますので、写真をたっぷり入れた、そういうふうな広報活動もやり始め、そういうふうに転換し始めて、もうだけどね、 15、6年になりますね。
あ、そうなんですね、うんうんうん、やっぱり皆さんが共通の情報を持ってらっしゃるっていうのはものすごく大切ですよね。だから、本当作られる側は大変だと思いますけども、ご苦労がね終わりだと思いますけどもね、一方嬉しかったことなどいかがでしょうね。
まあ、嬉しかったことはね、やっぱりついこの間なんですけれども、もう年取ったもう90超えた、しっかりしたおじいちゃんなんですけど、老人クラブとかそういうふうなものも、民生さんとかね、自治会やなんかも担ってきていただいたおじいちゃんから、明石家大自治会は日本一の自治会だねと言っていただいて、頑張んなさいよと、我々が作ってきたのをちゃんと引き継いでくださいよと言って言われたのは、やっぱり嬉しいことでしたね。本当に日本一かどうかは分かりません。もっと他にもいっぱい立派な自治会というのはあるかと思いますけれども、
まずはでも住んでらっしゃる方皆さんが住み続けたいし、住み心地がいいっていうその感想を持たれるっていうことは、その自治会が本当にこう、先ほどおっしゃったように形だけじゃなくって心が通って
そうですね、今ね、町づくり協議会さんの方が中心になって、地域内交通の検討会っていうのを三田市と、それから町協さんと自治会や、民生さん、そういうふうなものが主要メンバーが集まってやっていましてね、最近明石家の全戸調査を意識調査をしたんですね、そうするとね、非常に満足度が高いんですね、皆さん。
あ、やはりそう
でしょうね。で、地域内交通って言ってもまだね、高齢者がそんなに80以上の高齢者になるそんなに多くないですので、まだみんな運転してる、だけど車があるから満足度が高くて便利で、今は大阪行こうと思ったらね、エルムプラザ前から新規バスの特急バスが、大阪駅のハービス大阪まで走ってるんですね。
あ、いいですね。
810円 で、
あ、そうなんです、ね、
ほぼ1時間で確実に行ける。
ああ、そうです。
三宮へは700いくらだったかな、でこれもまあ1時間で確実に行けて、どんどん今増えてるんですね、本数がね、ですから、まあ大阪行くのもなんか JR にのお世話になってあちこちで乗り換えなくても行けるわということになりまして、そういう点でも非常に便利になってきている。満足度も高い、ただあと5年後10年後見ると、
そこですよね、
自らね、坂を下ってショッピングセンターまで行くっていうのはね、ニュータウンっていうのはみんな
坂道があります
、坂の谷にショッピングセンターがあって、尾根に住宅地があるという ね、
本当ですね、
こういうまずい設計でしたね、あれはね、
最後にちょっと今後の展望などもお伺いしたいんですけども、
今後の展望ね、当然その高齢化とともにやっぱりね、若い人たちが住んでもらいたい、それからやっぱり売り出す住宅っていうんですが、息子さんに引き取られたりし、そういう売り出す住宅っていうのがやっぱりポツポツポツポツ出てきてるんですけど、
世代交代 で、
そういうところへまた新しい方が今のところ入ってきて、新しく家を建て直して、 もったいないんですけど ね、 30年でだけどほとんどが潰れていきますね。
そうなんですか。
で、まあ、新しい住宅ができて、小学生の数も明石家大小学校も600人ぐらいで維持してますんで、そういう、こう世代交代がね、うまく進んでいったらいいなと思うんですけれども、日本の人口がね、50年後にいくらになってるか、ね、 2050年には、ね、8000人ぐらいになってるとか、2100年になったらもう5000万切ってるとかね、言われると子どもたちの代にはどうなるんだろうと、いう思いがしますけれども、やっぱりあの住みやすさっていうものを住民サイドから自らこう作り出していくっていうかな、そういう努力が続けられる街であってほしいなと思いますね。ですから三田市もあのやっぱり予算不足で公園の維持管理とかね、除草作業とか、そういうふうなものがだんだんだんだんできなくなってきてますので、まあ、今、ね、60代から70代の人間が、
はい、
あのちょっと若干の報奨金は出るんですけれど、あの小公園の除草作業やなんかに入るようになりましたけど、
はい、
まあ、そういうふうな形で自らコントロールなんていうかな、それこそ自治ですね、コミュニティ自治っていうものを、
ね、
あのしっかりできるような街に なってほしいなと思っています。
ありがとうございます。はい、本当にあの大勢さんの自治会というのが当初は難しいと言われていたのが、これでも33年ずっといい形でつながっていって、あの班長さんは毎年変わっていくとおっしゃってましたし、役員さんもあの、
緩やかに変わっていきますね。
ね、あのそれぞれの あの町をやっぱり愛してらっしゃる、その熱い情熱のもとに始まった、あの先ほどの90代の、あの大先輩の言葉にもあるように、皆さんが受け継いでらっしゃる、それにはやっぱり事務局長としての奥村さんのご努力もものすごく終わりだと思いますけども、
僕はもう最初ちょっと最初10年間ほど関わったのと、定年退職第二の職が終わってから戻ってきたというだけのことで、真ん中の大事なところは皆さんずっと維持されてきたんですので、
お一人お一人が皆さん街を愛してらっしゃるという
そう
です
ね、
そういうね、そのためにもまたこれからも、ますますご活躍をお祈りしております、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。今日は広報三田11月号に掲載されましたアカシア大自治会事務局長の奥村さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田な人をお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人のコーナーにピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力、ご本人のお話も伺ってまいりました。次回12月もどうぞお楽しみになさっていってください。